今日会うって言ってたんですけど、来なかった。
いや、あの町長が同席してもらえるように、あの今野さんに頼んだんですけど、うん、先週の段階でね、うん、でただ今野さんの方では、あの町長が来れないけども、町長なしで勝手にやってしまおうと思ってたみたいで、僕には全く伝わってないんですよ。僕が頼んだのは、町長がいる時じゃないとね困るという話を今野さんには伝えてた。
その話を聞いたんだけど、
はい、
町長からは俺が全権任されてるから俺が対応してくれっていうふうに頼まれたんです、
ね、それは内部の話でね。でそれは私なりにもね、あの言い分があるんで、で、あのなんだ、まあ、例えばね、9月の2日の段階でね、あの結局あの、まあ、ここにも書いてきたけどね、やり取りしてる中で、あ、僕がね、その2回も出さないといけなくなったのはね、そもそも山内さんがね、あのちゃんと、審査請求の内容は理解してなかったから、うん、
それは認めましたね、俺ね、前回ね
認めましたよ ね, たね。でもそもそもそれが原因だったんですよね、
うん、それは。
でも僕はそれに対して、ね、ちゃんとね、そのね、僕がね、こんだけ時間を失ったことに対してはね、ね、僕はちゃんと謝ってもらった記憶ないですからね。なんかさらっとね、いや、あのね、いや、それは確かに認めるということは言われたけどもね、いや、手間かけてすみませんでしたと、うん、いうことは僕は山内さんの言葉としては聞いてない。
いやいや、言えば納得してくれるということですか。言えば納得してくれるということですか。
いや、それね、それね、で、それでちょっとね、問いただしたいのはね、で、その後山内さんが言ってる内容というのはね、あ、なんだ、
ちょっと待って、
いるからいる場所で話しましょうよ。お客さんいるから、お客さん。
謝らないから町長に謝ってほしいということなんですか。
あのね、ちょっと整理をしたいのはね、で、私もね、ちょっとごめんなさい、こういう状態でね、で、あの、で、あの、取材される側がね、あの言いたくないことをね、こちらの方で、まあ、聞き出さないといけないことっていうのはね、多々あるんですね。で、その中でも僕がね、注意をしているのはね、ね、あの冷静さを失わないこと、感情的にならないこと、相手へのね、なんだ、何でしたっけ、リスペクト、まあ、尊敬のね、他人なわけだからね、あのなんだ、自分の決めつけでね、やるんじゃなくてね、当然、まあ、一定の線っていうのはね、持ってるんですよね、自分でもね。そういうもう訓練も僕はしてきたつもりだから、でそれがたがが外れることはあるけどもね、一定のラインで僕は抑えるようにね、努力をしてるつもり。で、この前の9月の2日のね、内容をちょっと僕もね、あのテープで聞き返してみたけどね、で自分で聞いてもね、ああ、よく自分で我慢してるなっていう感じでね、僕には聞き取れた、自分のこと。手前見せたことあるかもしれませんよ。でただね、あの副町長のね、トーンはね、到底容認できない。で、あれをね、あの聞いた人が誰もがね、いや、なんて、あの、なんだ、あの、まあ、ちょっとここは僕の主観が入るからやめときますけどね、到底あの状態でね、あんなやり取りをね、またやられたらね、僕も人間だからね、嫌になる。こっちはね、冷静にね、やろうとしてるのにね、人の話に言葉はかぶせる。で決めつけと一方的にね、譲ろうとしない。でね、とどめはね、何でしたっけ、黒幕だと、ね。で、訂正しましたよねと、何回も言ってるのにね、いや、訂正したということを認めながらもね、ね、結局それをね、一回訂正したからといって、ね、一回出したものはね、覆れないみたいなね、言い方でね、それをね、誇らしげにね、ね、僕にね、提示する。で、ちょっと後から気づいたのはね、大丈夫ですか？審査請求？ 僕出した審査書っていうのね、中で総務常務委員会でね、あなたが話してる内容のね、あの記録を見ましたけどね、あなたはね、その審査委員会の中で言ってるのはね、僕のところに来てね、黒幕がいるんだべ、黒幕がいるんだべとしつこく言うわけですよと。で、それは全く事実と違う。あんなことやられたらね、ね、冷静でいられませんよ。で、僕も記録を見直しましたよ。ね、記録を見直したら、その時に僕が言ってたのはね、ね、確かに黒幕と言った。で、それはさらっと言った。ね、さらっと言ってるのはね、後からね、あなたがね、そこに突っかかるからね、説明してる通り ね、あなたも組織の人間だから、一人で決めてるわけじゃないでしょうと。当然そこにはね、町長、副町長のね、意向があってね、で、自分がそれを踏まえてね、発言しなければならないことがあるんだと。そういうね、あなたは思っぱかってるつもりで言ってるんですよってね、発言の意図はね、明確にしてる。で、その上でね、謝ってね、撤回しますと言った。ね。にもかかわらず、あなたはね、それをね、人さ全く関係ない人の前でね、いかにも僕がそれを持ってね、あの、なんだ、自分の独りよがりでね、ね、黒幕、なんか、なんだ、なんか、まあ、あの、そういう言い方はね、あなたひどい言い方をしてるよ。その記録で見る限りでもね。あれ見たらね、到底冷静でられない。弁明してくださいよ。
すいません。
じゃ、記録に残ってるのはね。
途中で再燃っちゃうんだけど、
どうぞ
対応したら
そういうことだから、僕はあの弁明を聞きてるんですよ。そのね、なんでね、ね、そんなね、それ事実違うでしょ、あなたが言ってる内容。あ、これちょっとよく言ってないけどね、
言ったのは、
ね、
不正定したには不正定はしましたもん、すみませんけど、言ったっていうことは事実ですね。まあ、それは今も認めてますけどね。
いや、言いましたよ。言いましたけど、その意図はね、全くあなたがね、その総務常任委員会で言ってることと違いませんか？
いや、僕は、急いでいいですか？
どうぞ。
僕は、総務常任委員会で聞かれましたから、常任委員会で聞かれましたから、なして1回目の公募、まあ、言う気が別にしても、その後の2回目の公募を40日間、あるいは3回目の公募を行ったけど、そういうふうにして、JRT に話をつなげるように、12月の正月にかけて、わずか40日しか公募しなかった、そういう言い方ですよね、野村さんは。
これちょっと今ちょっとぼんやりしてました、40日間。
40日間ですけど、2回目はね、お正月かけて40日間ですけど、はい、なぜこんな期間しか短い期間しかなかったかという、そういう陳情、要望書でしたね、内容が。
ちょっとその
陳情。4点はさ、議会に対する要望書が。で、議会はこの4点に関して、これ、問われましたので、それに一つ一つ答えていく中でですよ。
はい。
中で、2回目の公募が40日で、短いということに対して、私は議会に対して説明するときに、野村さんは、JRT ありきだという、役場がありきだという話が前提にあるから、
ちょっと待って、ありきって話はどこから出てきたんですか？
いや、僕が感じたところ
で。そう、あなたの主観じゃないですか？
そうですね。僕の主観
も
話
してる。僕が言ってることっていうのは、すべてね、証拠に基づいて言ってるんですよ。ね。
僕は40日間って短いと思ってませんけども、野村さんが短いっていうのは。
正月は挟まるんですよ。
だからさ、それは、だってそういうふうに書いてますよね。40日間の短い期間は、次の JRT に話を持っていくために、既成事実を作ったんだっていう、そういう書き方を。
違う、僕はね、ちょっと待って、そう言われても仕方がないとかね、ね、一応裁判所、なんだ、法律の文書のね、お決まりみたいなやつがあって、あなたもご存知でしょうけどね、断定はしないんですよ。ね、そういう恐れがあるとかね、まあ、せいぜい明白だとかね、そんな程度の書き方しかしない。僕もそれに準じて書いてるんでね、そんな決めつけるような書き方はね、多分僕の書いてるものの中にはね、少なくてもね、役場に出してる文書の中にはない。
でもそういうふうに思われるかと、そういう書き方をしたんです
よね。いや、決めつけるような書き方は僕はしないよ、本当に。ね、何度も言ってる通りね。
いや、決めつけなくても、そういう、JRT の方に、規制事実を作るために、期間が短いんじゃないかという書き方したのは事実ですよね、されてますよ、そういうふうに。だから、
理官に僕も聞かれたんですよ。なんで40日間に決定したんですか。僕は JRT とか全然関係ないです。あ、そのものがあると2回目だから、誰か持ち込んで作るでしょうということで、できるだけ短い期間でやりたいと思って、まあ、僕の考えではないですけど、もちろんその時はおっしゃる通り、組織の中の一員として提案してるわけですから、最終的には当時の総長が決裁して取り組めということで決定してたわけですから、そういうふうにして、40日間というのを決めたということを。
それはなんで黒幕だべ、黒幕だべにつながるんですか。黒幕だべと僕は2回にしつこく繰り返して言ってるような、ね、言い方になるんですか。
いや、そういうふうに言ったということはそういうふうに感じてたんだけど、俺が言ったから訂正しただけであって、黙ってたら訂正しなかったですよね、野村さん。いや、ちょっと待って、僕今失礼なこと言ったから訂正しますって話ではなかったですよね。散々会一番最初にあそこのうちのところで喋って、座った瞬間に、まあ、思ったばったかもしれませんけど、そういうふうに座った時にそういうふうに喋って、でいろいろ喋ってるうちに俺が失礼なことをお互いに言い合ってて、あなたも失礼なことを言ってるでしょっていう、その前提で、これはまとって言ったでしょって、もうだいぶ時間が経ってから言ったら、いや、それについては、じゃあ、謝ります。まあ、最初、そんなこと言いました
ね。そこは記憶ありますよ。で、記録にも残ってる。あ、そんなこと言いましたっけ。でも僕もね、悪気がないわけですよ。悪気がないというか、そんなに悪いことはなと思ってなかったんですよ。ね、なんでかというと、その自分の判断じゃなくてね、他に誰かがいると。ね、いう意味でね、使ったりできないんでね、あなたに言われて別に僕はね、否定もしてないしね、言いましたっけと、自分記憶がないだけで、言ったんだとしたらそうかもしれませんねと、でその意図としてはこうなんですよってことをね、いやね、その声のトーンをね、聞いてもね、今聞いても分かるけどね、その黒幕という言葉がね、そんなにね、悪い言葉とは僕は思ってないよ。いや、それはね、黒幕とされた立場の人から見たらね、気持ちよくないですよ。
だから僕らは組織で動いてるんです
よ。それはね、
それは組織で動いてるから、
はい、
同じ確か野村さんに言いました、黒幕はあんたじゃないと、別の人のこと言ったから、あんたに失礼なことを言ってるかもしれないと、その時もそう言い合って、
そういう言い方ではない、ね、あなたが判断して、僕はあくまであなたと話してるんでね、その組織全体のことなんか僕には分かりえないわけですよ。
組織で出してる仕事してますね。
ね、あなたは組織の中でどういうね、どういうルートでね、意思決定が行われるかというのはね、日常的に分かってる。ね、でも僕はね、全くそれが分からないんですよ。ね、で、分からない上でね、あなたと話をね。
あれだけの、だって、文書開示してですね、決裁文書を見たら、まあ、黒く載ってるところもありますけども、一般的にその開示文書をですね、野村ほど、こんなに土壇場あるだけ載ってたら、どんな決裁、どんなふうな仕組みで、それが決定させてるかっていうのは、
表面的には分かりますよ、表面的には。でも実際そこでね、そこで誰がね、実際の決定権を持ってね、進めていったのかっていうところまで読めないですよ。僕が言ってるのはね、普通ね、本当に議事がね、本当に合議で決まるなんてことはなくてね、誰か一人がね、強くね、これでいこうと、ね、強く思って、それをみんながね、忖度してね、あ、じゃあそれでいきましょうということでね、固まることの方がね、合議の場合は多いですよ。で、通常ね、そのピラミッド型の組織の場合は、だから、ね、それをね、実際のね、意思決定のね、なんだ、内部のね、見えない部分っていうのはね、外部の人には、わからないんですよ。で、だからそれをね、分かったふりして喋るのが危険でね。だそんなの分かんないから、で、分かる目の前の人だけをね、対象としてね、ね、あなた以外の人がいるんでしょうということはね、僕は喋ってますよ。明確に記憶あるよ。だからね、悪気はないんですよ。あくまでも私が喋る、私が理解できるのはね、あなたの言葉だけ。ね、裏で何があろうがね、ね、その僕に分からないわけですよ。だから、ね、黒幕という言葉を使ってる。で、その意図はね、明確に説明してる。あなたがね、言ってる内容はね、黒幕だべと、黒幕がいるんだべ、黒幕がいるんだべと、全く違う。
だって野村さんのさ、まあ、インターネットに一番最初、今どうだっけか、どうしませんけど、もう見てないんだけど、インターネットに上げて、僕とか今の町長を名指しで上げた、稀勢の国になったり。明らかに不正、まあ、いかに住んでるのか、用語の通貨で、何でしたっけ、団合と言ったんですけど、なんとか疑惑っていう風な、
背任
ですね、疑惑っていうことで、言ってらっしゃいますよね、まあ、疑惑って書いてますけども、
いや
そういうのを、ね、
あのね、例えばね、ちょっとここで背任だけにね、フォーカスしましょうか。で、背任というのはね、本来ね、5000万で売れるものをね、ね、不当に、ね、安く売ってしまったら、それで背任って成立するんですよ。つまりね、
成立させてください、どこで。
ちょっと待ってくださいと。ね、今大事なところだからね、それだけでね、背任って成立するんですよ。でもね、5000万円をね、1000万でね、売ることに対してね、なんでそういうことをする必要があるかというのはね、別の理由がいるんですよ。別の理由が。え？違う、別の理由というのは、普通の人が考えるのはそうではない。もしその背任がね、本当であった場合はね、普通はね、そうではなくて、で、まあでもね、まあ、いや、ちょっと、ずれちゃう、この話したらいつまで言うか。普通はね、別の理由があるんですよ。で、一般的な話、あなたがそうだと言ってない、一般的な話ではね、贈収賄なんですよ。ね、一般的な。で、ただ僕はね、贈収賄って一言も書いてないでしょ。証拠がないから、一言も。
もちろんですよ。
証拠があるのはね、証拠、ね、間接証拠でね、立証が可能なのはね、背任なんですよ。だからね、背任に対しての疑惑という言葉は書けるんですよ。で、ただ証拠がないものは僕は書かないんですよ。
証拠あるんですよ。
ないです。
背任の証拠あるんでしょ。
背任の証拠、状況証拠ありますよ。でちょっとお尋ねしますけどね、なんで新聞のね、あなたインタビューでね、北海道新聞でね、僕が見る限りね、5年をめどにね、再開させるということをね、強調したんですか、新聞の記者から来てるときに。ようやく決まったと、ほっとしてると、ね、5年をめどにね、リフト再開される予定ですということをね、ね、新聞記者に伝えたんですか。新聞に2回載ってるよ、山内さん曰くという言葉でね。なんでそんなこと言ったんですか。
そういう計画書だった
から。でもあなた計画書全く反映してないみたいなね、やり取りになってますよ。僕とのね、僕がね、審査提出してる過程で。
でも計画書出したときはそういうふうに我々の希望を持ってやってもらえるもんだっていうふうに思って、まあ、期待もしてというふうに書いて言ったんだと思います。
僕はね、その審査請求の中でね、あれこれ聞いてる中で、あなた方から出てきた回答はね、そもそもね、リフトはね、まあ、前提としてないしね、で、それも期待もしてないと、ね、それ言葉の中でもありますよ。言葉の中でね、それ僕はね、今日ね、町長もいる場のね、打ち合わせの中でね、あらかじめペーパーでね、質問内容を渡してね、ね、リフトをね、再開しなかった場合にね、あなた方はどうするんですかと。いうね、質問したときにね、でもそもそもそれを期待してないんだと、やってくれればいいけどもね、なんかできなければできないで、それでいいんだみたいなことをね、言ってるよ。
期待してないですね。今やれなかったらしょうがないと言ったかもしれませんけど、そもそも最初から期待なんかしなかったとは言ってないと思いますけどね。
いや、そもそもね、リフトを前提とはしてないということを考えて明確に言っちゃいますよ。
あ、これはそうですよね。
でもじゃあね、だとしたらね、だとしたらなぜ北海道新聞にはね、ね、あたかも見る人がね、あ、5年後にリフトつくんだと期待させるようなね、言葉をね、使うんでしょうか。
その時はだってそういうふうにこちらも期待してたから、そういうその素直な気持ちを新聞社に伝えたんだと思います。
でも2017年あなたにね、2017年に聞いてる時に ね、その時にね、あなたから聞いたのもね、そもそもそのリフトなんか全然当てにしてない。
まあそういう表現はしてないと思いますけど、まあそれは絶対言わないですから、まあ、手札を残してくれれば
残ってますよ。誰が見てもね、提案してる内容をね。で、じゃあもう一つお尋ねしますけどね、買い物してください。
まあ、まずちょっとね、じゃあその前に、じゃあ俺一番最初にさっきにしゃべって、ホームページの、
はい、
ホームページのネット管理について全く全部不開示にして、わざわざ野村さんに9月2日に来てもらって、9月2日ですね、来てもらって、
はい、
まあ、その時に自分の私のね、認識不足ということで、開示するという、まあ、申し訳ないと言わなかったですけど、まあ、そこはしっかり確認させてもらって、開示させてもらうということの対応をしたんですけど、その時に、まあ、申し訳なかったということを言わなかったというのは、まあ、本当に聞いております。申し訳なかったとは言っていませんので、まあ、それについては率直に、こうやって場所を一回多く運ばせてるわけですから。
一回どころじゃないですよ。一回どころじゃないよ。工藤さんと3時間も電話してるよ。ね。で、誰だ。
分かりました
。半端じゃないよ。このね、消耗の度合いはね。半端じゃないよ。あとでね、どっかで後悔するけどね。 でね、でその前回の、ね、打ち合わせの時にはね、黒塗りだと、どうせまた 黒塗りで出るでしょということを僕は言った、ね、明らかにね、まっさらで出るわけないから、それを決めつけた、決めつけだと、決めつけた、決めつけだと、僕の言う言葉に一切言葉を かさずにね、決めつけた、決めつけたの一点張りだった。
それはだって、その時に僕らは判断できるものなかったですからね。
僕はね、その時言葉の定義をね、ね、はっきりさせようと努力をしましてね、決めつけっていうのはね、根拠もなくね、勝手な自分の思い込みとかね、ね、なんか理由なしにね、一方的になりたいものが決めつけですよ。僕がね、黒塗りにね、出るんだろうということはね、当然審査請求の時にね、出たものも見てるしね、ね、その なぜここが黒くなったのかという理由も分かってるしね、でその理由を踏まえればね、どの程度黒塗りにされるかというのはね、容易に予想がつきますよ。
僕は分からない。私は分からなかった。それはあなたの詳しいから分かったんですよ。僕は分からなかった。その時に黒塗りに どの程度黒塗りになるか分からなかったし、どの程度出せるかも分からなかったから決めつけだと言った。
じゃあなぜ僕がね、その根拠を持って言ってると説明してるにもかかわらず、他人の行動をね、決めつけと。
根拠って言ったって、あなたに根拠じゃないですか。僕らはだってどれほど出すか分からないわけですから、根拠
も。ちょっと待ってください。
ね、
ちょっとね、失礼な言い方はやめませんか、ね、僕はね、さっき今説明した通りね、根拠というのはね、客観的な、ね、事実を持ってね、説明しましたよね、たった今、ね、審査請求の時にね、こういう、こういう理由だから黒くする、でその結果、こことここが黒くなったということはね、もう明らかな客観的な事実として出てますよね。
それはその時ですよね。
いや、もうこれ、客観的な事実ですよね、その時だけじゃなくてね。
それまでの事実ですね。
それはね、10年経っても事実ですよ。
これまでのね。
ちょっと待って、何を言ってるんですか、あなた方はね。
今、審議してみなかったら分からないわけですから、もしかしたら、こういう形で出るかもしれないし、分からないですから、まあ、予想されるってなったら分かるんですよ。そういうふうに予想ができるってなったら、
違う、まあ、予想なんかしてます、まあ、予想って言えばそうかもしれないけどね、でもね、情報公開のね、ね、情報公開の精神だとか理念とかってあるわけですよ。で僕も実際今までやってきた中でね、何度も言ってる通りに、あんなかん、ね、何も出さないということが経験がないし、出るときには どういう出方がするっていうのが分かってるからね、分かってるつもりで言ってるつもりなんです。で、あなたが言ってることはね、僕がね、一応客観的な、ね、事実を持ってね、まあ、推測では推測かもしれませんよ。でただね、一応その情報公開に対しては理念があるわけですよ。全国統一でね、歴史があるわけですよ。今までね、あんな ね、試される大地って言葉が出る前に ね北海道庁でね、3年間でね、あれ18兆円じゃなかったかな、18兆円の、ね、不正があって、ね、でそれでなんとか正そうとしてね、変わってきたわけですよね。つまりね、当事者は言いませんよ。でもね、実際そこから離れた時にはね、まあ、団合で言えばね、団合についてもね、官の人は言いませんよ。民間の方からですよ、出るのはね。あの時はね、必要悪だと言われてたと。とかね。つまり、悪いものっていっぱいあるんですよ。表に出るのがね、稀なケースであってね。で、ただそれをね、積み重ねてね、法律でね、ある程度一定のね、理念を作ってね、ね、でそれを自治体に下ろして、でそこには共通の理念があって、ね、基本的にはね、その自分たちが持つものを全部全て公開する、でそれを公開するから信頼が生まれる、ね、透明性が低かったらね、信頼は得られませんよという理念になってるわけですよ。でそれをね、あなた方はね、した判断に対してね、で当事者で誤った判断をすることがあるから第三者に対して申し立てをしたわけですよ。でそこでね、ちゃんとね、あれ第三者委員会じゃなくて、ちゃんと専門家が入ってる、専門家の人入れてね、文章をまとめてもらって、その中に、ね、明確な記録があれこれ入ってます。でその中にはね、僕がね、こうあるべきじゃないですかねって言ってることもね、入ってるよ、ね、本来プロポーザルでね、出すんであれば ねその文章のね、著作権のとかうんぬんそれに対してもね、明示すべきであるということもね、入ってますよ。で読めばね、ある程度ね、同じものになるんですよ。でそれはね、積み重なって ね同じ間違いをしないようにね、どんどん収束していくんですよ。これが理念のあるルールですよ。あなた、ね、僕は理念のあるルールにもっとって ね審査委員会の、ね、事実に基づいて、ね、戻りはしませんよ。よっぽどのね、よっぽどの、なんだろう、 なんだろう、あの国民年金をね消費税からもらうとかって議論じゃないですから、ね、もらうかどうかとかいう議論じゃなくてね、ね、あのこうね、あの行政がね、どこまで行政の財産というのは誰のものなのかという理念ですから、民主主義って何のためなのかという理念ですから、ね、そこで5年経ってね違う方向になるということはないですよ。社会ね、あの社会主義政権にでもならない限りは、独裁政権にでもならない限りは、おかしいんじゃないですか、あなたの言ってる前提は。変わりませんよ。
要はね、何ってこの要はないんだけど、まあ出せるものは出して出せないのかもしれない。
またそんな手間かけさせるんですか。
しょうがないじゃないですか。
また
しょうがないじゃないですか。それはだからこっちは出せないんですか。文化のレベルではやっぱりこちらのルールがあるわけ
です。いや、そう、何でも言ってる通りね。
ルールじゃないです
よ。じゃあね、今後のためにね聞きますけどね、で僕が言ってることはね、第三者委員会もね同じことをね書いてある、ね、プロポーザルについてはね、あらかじめねその募集を受ける段階でね、ね、例えばね全部公開しますよと、これが今の流れですよ。どっちかというと提案されたものは全て公開するというのが流れですよ、ね、じゃあそこ情報公開の流れですよ。その
野村さんが考える流れでじゃ
ない。いや、だからね、あのニセコ町、ランコ、ニセコ町、クッチャン町だってやってますよ。公開のプロポーザルやってますよ、ね、ランコ市長だけじゃないですか、やってないのは。全部隠しちゃうのは、そんな失礼な言い方はやませんか。たまたまね、だけじゃないですかねとね、ちょっと皮肉を込めてね、皮肉を込めて言ってるだけですよ。
テープ録音してんだったら、あとでちゃんと戻して聞かせてください。今、断定したじゃないですか。乱交渉以外は全部やってますって言ったんじゃないですか。だからこれ、じゃあ乱交渉以外で。
いや、そんな言い方はしてないでしょう。ね、それ皮肉混じりでね、皮肉混じり、あの乱交渉ぐらいじゃないんですかと。やってないのは乱交渉ぐらいじゃないんですか。これですよ、僕言ったの。いやいや、そんな、ね、そんな言葉尻で一個一個ね泥仕合を仕掛けられたらね、話なんかできないよ。いつも泥仕合をね、
あなたの言ってることだって自分の考えしかこっちに聞けないから、そういう反応しかできないんですよ。全部あなたの中心で、あなたが考えてることが全てで、ここはニセコやクッチャンをやってます。
ちょっと待て、
ダークショーはやってません。だからやるべきです。そんなじゃ他の調査全部やってる。ニセコとクッチャン以外は
またね、またね、そういう、なんだ、人の、ね、意図をね、踏みせずにね、その言葉尻だけでね、やろうとしてるよ。そういうことをやってたらね、いつまでたっても平行線だよ。
だから、請求して、もし不服があんだったら、申し訳ないけど、情報公開審査会に申請するだけでもいいけど、僕らのやっぱりルールがあって、出せるものはもちろん最大限出してますよ。出してますよ。じゃあそういう自負ありますか。じゃあそんな隠す必要もないし、悪いことしてるわけじゃないですからね。
じゃあお尋ねしますけどね、お尋ねしますけどね、あのね、なんだ、IP ネットのね、ものは出るんですか、文書として。
いや、だから一部開示する
って。そこの中にね、その数字の積算は出るんですか。いや、数字の積算は出る。数字はね、何をもってね、630万という、ね、数字になったの、630万だったかな、になったのかのね、積み上げはね、出るんですか。
いや、それが出たときに、話してください。私も今度、単独でちょっと今、そんな細いところまで詰めてません
か。そこ大事なところですよ。
いや、大事ですけども、詰めてませんから、今ここでお話してる立場にはない。まだ余計なこと言って、それこそ嘘だって言われても困るし、言ってることしまったら困るから。まあ、それはちょっと差し控えさせてもらいますけど、最大限出したいっていう、そういう意向だけは、
あのね、これしつこく誰だ、今野さん、それから渡辺さんに言ってもね、結局出せない一点張りでね、何も彼らはね反応しようとしなかったけどね、結局その出てる文書というのはね、あなた方は700万のね材料というのはね、どんぶり勘定ですよ。どんぶり勘定、これ限定していい、うん、これもう、ま、全くどんぶり勘定限定していい。これね、本当に限定しちゃっていい、どんぶり勘定という言葉でね。なぜならね、ね、あの時に松山さんがね、その2000万をね導き出すために ね近隣のねウェブサイトをね最近新しくしたところにね電話をかけてね、調べましたってねリストがある。でその中で1000万とか2000万とかねリストがあってね、結局真っ黒だから本当にそこに2000万と書いてあるか僕にはさっぱり分かりませんよ。 ね、ただ単にどこはいくらかかったというものだけを見てね、で1000万じゃ高すぎるからとりあえず700万ぐらいどうだろうといいなしで決まってるんですよ。これどんぶり勘定って言いません？
それはじゃあその
ニセコやくっちゃん
のこと
を言
って
るの名前は出たんですか？ニセコくっちゃんは出てません。
どうだっけ？
はっきり記憶があるのはスッツ、
スッツ町の1000万か2000万です。
スッツが1000万かどうかは分かりません。
いやいや
真っ黒だから。どこのということはね、明確にしないで1000万、2000万という話が出てます。松山さんから。その中でね、今の IP ネットが過去に受注した実績の中にスッツという名前が出てきました。
スッツ
町
に業務会議お願いしたらいい
んじゃないですか？ちょっと待って、ちょっとずらすのやめましょう。僕はね、ちょっと待って、ね、あのね、僕がね、今言ってるのはね、どんぶり勘定の根拠を話したに過ぎないんですよ。どんぶり勘定のね。ね。で僕はね、蘭越師匠と話をしてるんで、蘭越師匠がね、言えば済むものをね、その裏付けをするためにね、僕はね、よそのたね、よそのね、ところに電話かけまくってね、それを立証しないといけないんですか？
いやいや、それ
ね、違う、蘭越師
匠。
蘭越師匠がすでに700万を予算としたっていうね、事実があるわけですよ。ね。ね、1000万、2000万という、ね、数字が飛び交ってね、でそれに対してね、いや、ちょっと1000万はあれだからと700万ぐらいしとこうかと、いいなって決まってるんですよ、議事録は。
予算の範囲内で、
ちょっと待って、僕が聞いてるのは、700万がどんぶり勘定かどうかかの、ね、レベルの話なんです。
だから、それをどうやって
ちょっと どうやってじゃなくてね、これってどんぶり勘定って言いません？
いや、言わない
と思います。じゃあ、あなた方がそれをどんぶり勘定と言わないんだったら、ここまでです。で、僕はね、まあ、もうこんなどんぶり勘定って決めちゃっていいのかなっていうぐらいね、どんぶり勘定なんですよ。で次、じゃあ、あなた方ね、人のね、自分のお金だったら好きに使えばいいよ。人様のお金をね、使って買い物するようにね、ね、そんなやり方をしてね、で、全く問題ないっていうんだったら、それでいいよ。僕はあれこれ言うことじゃないから。ね、僕は調整に携わってるわけじゃないから。
うちは自分っていうのは自分の買い物だったら負けでも言いませんけどね、逆側の買い物は必ず負けてくれとか値段もっと下がらないかっていうのは
予
算
のやり方でしたから、ね、だからその、ね、予算の決め方はどんぶり勘定じゃないですか？そうそう、あなた方がそう思ってるんだったらね、そう思ってればいいよ。僕には到底ね、それがね、どんぶり勘定の話は終わりです。その次のステップでね、ね、で起きたのはね、であなた方がね、まあ、あなた方っていうか総務課長とかね、小林さんのところがね、密室でね、3社を呼んでね、でその中であれこれ決めてね、でその3社にね、そのプロポーザルの対象を決めちゃったんですよ。そこでね、ある程度、広く公開するんじゃなくてね、その3社の中から選ぶってことを決めたんですよ。でそのね、議事録はね、真っ黒けです。で今までいろんなものが出てきてたのにね、これについてはね、真っ黒けっていうかね、取ってないと。でね、でその3社に対してね、じゃあいくらかかるのかというね、次の段階、数字を調整するためのね、ものを出させた、ね、その中に出てきた数字というのはね、一式何百何十万円、一式、その中に積み上げ一切ない。ただね、蘭越師匠はね、650万か700万っていうんで、そこから20万ぐらい下げて、それでいいだろうぐらいのね、書き方ですよ。中の計算とかね、何も書いてない。何が含まれるのか、何にね、お金がかかるのかもね、一切書いてないで、一式。ね、それをあなた方根拠にしたんですよ。え？
うちが発注する時の使用書は見たんです
か？あれね、その話しましたよね、過去にね。それやめましょう、その話は。ね、あれ、ちょっと待って、やめたいのはね、あなたはそれをね、それで分かると言い張ってるけどね、あれで僕は到底分からない。それ以上やめましょう。え？失礼な言い方はやめませんか？失礼な言い方はやめませんか？ねえ、あなたの技術力がないっていうね、人をね、バカにするような言い方はやめませんか？
業者が見積もってきてんだから、業者がじゃあどうやって見積もってきたんですかね。
ね、ウェブサイトっていうのはページの枚数がね、ものすごくね、特に町の、ウェブサイトの場合はね、ページの枚数がね、すごく大きいわけですよ。どういう材料をね、詰めてね、デザインしなければいけないか。システムなんかどこだって一緒ですよ。一回作ったものをコピーして使うんですよ。ね、つまりね、何ページあるのか、ね、どういうお金のかかる工程が必要なのか、そういうのが分かんなかったらね、値段なんて決まるわけがないんですよ。 業者はね決めてないですよ、ただ単にね数字をね何十万か引いてこれで予算ないだからこれでいいやという程度のね見積もり書ですよ。でこれやめましょう、あなた方がね、あなたがねそれでいいと思ってるのはねよく分かった、ね、僕は到底ね信じられないよ、ね、だそこでねあの温度差があるけどね、であなたはねそれその700万の、ね、予算の決め方もねでさらに詰めてね一式で見積もりもらってねそれをねあのより確実な予算にすることに対しても全く問題ないと言ってる。それでね、それでね、あの、それでそこでね、それだけあの僕とね、温度差があることだけはね、分かった。で、これ以上僕もね、ここでね、あなたにね、あの僕の考えを押し付けようとはしない。で、ただ、到底僕には容認しがたい。信じられない。でね、それでね、で最終的にね、プロポーザルをやって、ね、その内容でね、あ、このぐらいかかってもしょうがないよな、ここまでやるんだったらというものがね、少しでも見えればね、まだ違う。全く見えない。700万のね、ね、700万の根拠ってのは何ですか、ね、630万、え、そうですね、予算を作る段階の話でね、予算を作る段階の話で、ね、あなたがね、今ね、ね、これがね、600何十万かかってね、お金かければいくらだっていいもんできますよ、ね、300万でかかるのに700万払ったらね、いいもんできますよ、それは。頼む方だって楽だし、違う、僕が言ってるのはね、ね、あなたがね、その払った対価に対してね、妥当だと。
そう、
ね、ん？その根拠は何ですか？
いや、だって、お願いしたものを全て作っておりだから。
いや、経済的な、ね、合理性がないよ、その中には。
いや、そんなことは分かりません
でした。あなた分かんないでしょう。
だけど、頼んだものは出来上がったから、それに対する対価を払う。
そんなレベルじゃないでしょ。もう聞きたくないや。もうちょっとね、あの僕はねもう信じられないよ、信じられないよ、あなたの言ってることが、ね、
だから信じられないとか、このロジックじゃなくて、さっき言ったって言ってね、呪いに言ってほしいみたいな感じなんちゅう、野村さんにとってみたら、
え、
俺にこうやって話しても、ぬかにくにっていうのが呪いに言ってほしいみたいなもんなんでしょ、こうやって喋ったって。だから僕はさ、そういうもっとしっかりとした野村さんの考え方をこう受け止めてくれるような機関に行って、主張したらどうですか、それで、まあ、
だから今ね、ね、コンさんにね、ね、状況を書いてね、ちょっと入ってと、ね、ちょっとあなたね、僕がね、あのなんだ、成分の効かないところにね、入るとね、暴走してるよ、暴走するっていうかね、あまり考えなしにね、言葉をね、発する、ね、俺なんて使わないでしょ、議会で、お客さんの前で。議会で聞いたことないよ、使わないでしょ。
お客さんの前で使いますよ。
相手によるでしょう。
いや、だから相手だから相手
に、ね。ね、あんな失礼な、あんた、ね、あなただから分かんないんでしょみたいな、ね、失礼なことは使わないでしょ、普通は、お客さんとかね。
まあ、町長から私、政権を任命されてますから、いちいち町長が出る、
もうそして。いや、別に今日ね、あなたにね、あの話をしに来た。話なあの前、ね、せっかく下にね書いてあるから、町長はね、取材してる時はね、気軽に声かけてくださいって書いてあるから、待ちますよ、終わるまで。せっかくその準備もしてきたし、なんで僕はそこまで頑張ってるのかもね、理由もしてきたし、あなたが言う通りね、探してくださいって言うんだったらね、とりあえずね、外部に探さなくてもね、あの本来であれば上下関係でいけばね、町長にね、こういう状況があるからね、ちょっと今回のね、あの文書会の時にはね、入ってくれということをね、お手紙に書いて持ってきました。お客さんがいるでしょ。
もちろんお客さん書いてあるん
と申します、
はい、
ちょっと昨日電話で依頼した件で、
いや私は何ですか、
え、
依頼した件
というのは今ウェブサイトのリニューアルの件で、あれこれ情報公開してて、
私は聞いてますよ。
で今、
その件に関しては、
はい、
町の考え方とか野村さんから出てきてましたので、
はい、
それは私として、まあ、副町長の方に対応は依頼してましたが、
はい、
何か私に渡したい部分があるということなんですか。それはしたら受け取る。 受け取る。
そんなに長くはないんで、ちょっと目を通してもらえませんかね。
後で読んでみます。
今見てもらえませんかね。
字間違ってますけどね。それは失礼ですね。いや、いいです。あなたはそういう方なんですね。
どうも失礼します。
いえいえ、よく見てください。
雪が違う。失礼しました。はい、見てもらえませんかね。
預かります。
で、そのね、見ていただいた後のね。
それでは返しますか。
なぜ？
いや、だから今私はこれを受け取ります。受け取ります。
はい。そしたらね、口頭でお伝えします。失礼な文字もあるんで。ね。で、
いいです。私はきちっとその町長としてね、
はい、
野村さんの対応から何からは職員の方から受け出ておりますから、
うん、でね、そこの副町長とね話をしてる中で、
うんうん、
ちょっと僕にとってはね我慢し耐え難いことがあるから、お願い申し上げてるつもりなんですね。
私はその件に関しては、はい、町長の代わりに同じです。
はい、
副町長に対応をしてくれという部分ですから、
はいはい、
副町長が言ってる部分のことは、
はい、
町長が言ってることだというふうに思ってもらって構いませんよ。私はそれだけ副町長を、
はい、
私も一緒に信頼してやっておりますから、
はいはい、
でそれを野村さんの対応を取ってもらってるんでね、
はい
うん、ですからそのことは私はきちっと副町長に、
はい
対応してくれというふうにお願いしてますから、
はい
うん、そこだけは理解してください。そこが我慢できない何っていうふうな部分を言うんであれば、
はい、
私は副町長にきちっとそれをお願いしてますから、
その情報公開とかね、行政に対しての意見とかね、そういうレベルではなくてね、うん、ね、名誉毀損とかそのレベルの話なんですよ、僕言ってるのは。そんな言い方はないでしょうと、
うんうん、
そういうことがね、
うん、
重なるとね、
うん、
僕も話聞くの嫌になるしね、
うん、
でね、だから町長にね入ってもらえないかという相談してるつもりなんですね。
名誉毀損とか、
はい、
いろんなそういう部分の中で言ったら、
はい、
それぞれのお互いの話の中で、
はい、
ね、一方的に副町長だけが言ってるね、
はい、
部分っていうのはね、
はい、
お互い言ってからきっと野村さんの言ってることの中にも、
はい、
そういう部分を感じる部分もあるかもしれない。
いや、もちろんおっしゃる通りですよ、
うん、
当然おっしゃる通りでね、だからね、それはちゃんとね録音した内容をね自分で聞いてね聞き直してね、で本当に果たして自分はねその感情に流されてないかどうか、
うん、
で相手はどうなのか、
うん、
でそれをね公平に見た上でね、
うん、
これはちょっとありえないなと、
うん、
副町長の対応はねちょっと僕は、我慢しがたい。
そういう部分があればね、
はい、
副町長としてもね、
はい、
言い過ぎたとか、
はい、
そういうのがあるんであったらそれはその話す時とかその分の中では何か申し訳なかったとかね、
はい、
ちょっと行き過ぎたとかそういう部分を言う場合だってあるんじゃないですか。
いや、今言いましたけどね、一部認めたところもあればね、
うん、
一部ね、なんだ、あなたも聞いてらっしゃるでしょうけどね、なんだ、黒幕だと、僕がね黒幕がいてね、であたかもそんな発言をしたんだということを言ってるけどね、これ全然実際に記録に残ってることがね違う。でそれをね撤回しようともしないでね、一回言ったものはね是非決して覆らない、帰らないと。でそのね当初の時からねその意図を明確に説明してるにもかかわらずね、
だから野村さん、ね、私はそのことに関しても、
はい、
副町長の方にその分で話をしてて、あなた急に来たんですよ私に対して。
いや、下に書いてあったから、ね、在室中には気軽にお声掛けくださいと、
うん、だからその野村さんとの件に関しては、
はい、
そういうふうに副町長に任せてあるから、
はい、
そしてあなたが今ね私はそういう部分の中で私に読んでください、はい、うん、でふっと見た時に、あ、これは野村さんきっと、うん、自由は違ってるそういう部分も、あ、蘭越の町長はこういう分なんだっていう形であなたは来たんですよね。
お詫びします。
私これ言ったら、
はいはい、
そんなお詫びじゃないよ、
はい、
今そうやって言ってからあなたはそうやって言った
気づかなかったかもしれないって言われなかったらね、そういうもの、そういう時ってありますよね。
だから、はい、同じことを言ってるのは、
はい、僕は認めましたよ。
言ってることを
自分のね、自分の誤字で失礼したことをね認めてますよ。
副町長に関しても、はい、そういうことを認めることだってあるでしょう。
いや認めてないこと
をね、怪我してこんなところに立たせて、はい、置くのは、はい、その分は私としては、
はい、
あのこういう中で喋ってるっていう部分がこれはちょっと、
まあ、普通はまあどうぞと言われるんですけどね。
いやですから、はい、その部分はどうぞとは私は言いません。
なぜ？
それはあなたがこれまで取ってきた、
はい、
いろんなそういう対応とか、
はい、
そういう部分に関して、
はい、
私はその報告を受けていますから、
はい、
その部分をきちっとした中でね、
はい、
お互いが次の段階で話し合うとかね、
はい、
そういう部分だったらいいけど、まだ途中じゃないですか。その話してるあなたがいろんな次からいろんな問題に関して、
はい、
いろんなお聞きしてる、
はい、
それを職員がきっと対応している、
はい、
その中での途中ですから、
はい、
うん、だからその経過を見て、
はい、
私はあきちっと副町長に判断を無理してくれという形を言ってますから、ま
あ、ちょっと今日お伺いしたというか今回お願いしようと思ったのは、でそのさっきの黒幕をね筆頭としてね、
うんうん、
実際僕が言ってることと町長がね、うん、内部でやってることがね違うでね、僕が本当にそういうね黒幕だ黒幕だといかにもね不正がね渦巻いてるかのようなね言い方をね、僕が言ってるかのようなね言い方をね町長して副町長はしてるけどね、そんなことは僕は言ってなくてね、ね、あなたと面と向かって町長と話をしてる中で ね僕はあなたが一人で決めたんじゃないでしょうとね、組織で決めたんだから当然上司から言われてやることもあるだろうしね、宮内さん のどういう人だったか僕も聞いてるしね、そういう意味でね黒幕という言葉はね何気なく使った、ね、でただ黒幕というのを気に入らなかったみたいだからね、それはね、それは別にで僕はね悪気があって言ってるもんじゃないんだと、あなたのねあなたが自分で決めれるわけじゃないと、組織があってねいろんな意思、ね、意思があって、でその中でねそれに従わざるを得ないことがあると、つまりあなたをおもんぱかって言ってるんですよと、でもそれがね不可感を示す、まあまあ、それはね、まあ、ちょっと気分が害されしたんであればね、まあ、申し訳なかったら撤回しますと、その場で言ってる、その場で。で、それをね、あそこまで、ね、こじ返されてね、9月になってもね、やられたらね、僕もね、内心穏やかにならない、審査請求の中でもね、黒幕だべ、黒幕だべと、
だからその言葉
で黒幕だべと、
まあ、山下さん、こうやってもう痛々しい部分の中での、そうやって。いう話は
だ、そこはね、そこはね、ね、副町長からね伝ってる話はね、多分正確じゃない部分はね、僕はあるようにね思ってます。
わかります。
これは後で文書送りますから、何らかの形で。見る未来は見る未来はね、だから僕はあれこれ言うことじゃないですから、僕はただ送ったという事実だけ残せばいいんで。
わかります。
はい、お願いします。すみません突然で。はい。はい